おはようございます。今日の礼拝説教のタイトルからも分かるようにですね、最近テレビやネット上ではもうこのニュースで持ちきりですね。芸人さんたちの闇営業の話題です。吉本興業の芸人さんたちがいわゆる特殊詐欺グループと呼ばれる、詐欺をしているグループの宴会に参加して、そして最初はギャラは受け取ってないって言ってたんですけれども、ギャラを受け取っていたっていうことが発覚をしてですね、あらゆるところでちょっと話題になっているわけですね。で、芸人さんたちというのはそれぞれ事務所に所属していて、その事務所を通して仕事を受けている、そういったことがありましたけれども、この人たちは直接そういったグループから仕事の依頼を受けて行っていたということで、直の営業とか、闇営業って呼ばれるような、そういったですね、仕事を受け負っていたということなんですね。で、本来そういったそういった形で、仕事をしているっていうことが問題なんですけれども、今回はその問題よりも、一番、なんていうのかな、叩かれているのはその反社会的勢力と呼ばれるそういった特殊詐欺グループ、あるいは暴力団、そういったところに芸人さんが行って営業をしていた、その集まりに参加していたということ、そしてさらにそのようなグループから、ギャラお金をもらっていたということ、これがですね、ものすごく顰蹙を買ってるわけですよね。で、皆さんこのニュースとかを聞いてどんな感じを持っているのかなっていうのをちょっとふと思ったんですね。本当にけしからんと思っていることなのか、そもそもあんまり関心がないことなのか、何がいけないのと思っていることなのか、多分いろんなテレビとかネットで流れているニュースと僕たちの感覚っていうのはちょっと違いはあるのかもしれないなってことを思ったんですね。で、僕も僕なりにいろいろ今回のこの出来事を考えて、ちょっと考え方がいわゆるネットやニュースなんかで言っているようなものとは少し違った感覚を僕は持っているんですね。で、そういった叩く意見もわからなくはないんですけれども、ちょっと考えるきっかけになったですね、何人かの芸人さんたちが興味深いことをコメントしているんですね。で、それどういうものかというと、一言で言うと、プロの芸人だったら誰に対しても笑いを届けて、そしてギャラをもらうべきだっていう、こういった考え方なんですね。相手が誰であろうと笑いを届けて、その届けた笑いに見合った対価を得るのは全然芸人魂としては間違いじゃないんじゃないかっていう、そういった、意見なんです。最初彼らは口を揃えてギャラもらってませんっていうふうに言ってましたので、そこがスタートだったんですけれども、芸人としてネタをやってギャラをもらわないってどういうことなんだっていうことがそもそもの発端、そういった意見がですね、出てきた理由だったみたいなんですね。爆笑問題の太田光さん、彼はよくいろんなところでこういった社会問題、時事ネタなんかをですね、ネタなんかにも取り入れて扱う、そういったコメンテーターなんかもしているような人ですけれども、彼も非常に憤っていたわけですね。で、何に対して憤ってたかっていうと、特にやり玉に上がっていたのは、どこでもやり玉に上がってるんですけど、宮迫さんが、その宴会に行って、ネタをやったんじゃなくて、歌を一曲歌って、ギャラをもらっていた。もう芸人じゃないって、ちょっと厳しいことを言ってるわけですね。芸人として言ったなら、ネタをやれよっていう。なんで一曲歌って歌が上手いかどうか知らないけれども、歌を歌ってお金をもらうのか。あるいは芸人としてそこに行っただけでお金をもらうっていうのはもう芸人じゃないっていうことを、彼は言ってるわけですね。で、もしも自分だったら、そこに行ってネタをやったら、相手がどんな人であったとしても必ずお金はもらうっていうふうに彼は言うわけです。 芸人としてネタをやったら、自分がネタをやったらそこにお金は発生するんだっていうですね、そういった強いこだわりですね。まあそれからですね、ビートたけしさんもですね、そのようなことを言ってます。もし芸人としてその場に行ってお金をもらわないぐらいだったら、もうそいつは芸人やめた方がいいっていう、もはや芸人じゃないってことなんでしょうね。で、彼自身も、まあ昔はよく芸能界とそういった反社会的勢力、暴力団っていうのは深いつながりがあって、まあ今よりも普通に、こう、いわゆるそういった方々のところで芸人さんたちがネタをやるっていうのはあったみたいですね。大御所の芸人さんたちもコメントの中で自分もかつてそういったことをやっていた、そういった人たちの前でネタをやったことがあるっていうのを何人かの人がですねコメントしてますけれども、まあたけしさん自身もそういったところでネタをやっていたっていうんですね。しかも彼の場合はですね、やっぱり誰であろうと笑わせられる、もう最高の準備をしていくべきだっていうことを彼は言ってるわけですね。彼は分かっていながら、相手がそういった、まあ、やばいお方だっていうのを分かっていながら、そういった人たちのことをちゃんと調べて、どんな人間であるのか、そしてこの人たちにはどういうことをやったら笑わせられるのかっていうことをちゃんと準備して、そこに行っていたっていうんですね。まあ、それが彼のプロとしてのこだわり。相手が誰であろうと、その人を笑わせるために自分はベストを尽くす。当然、それをやったら、その人たちからお金をもらうっていうのは、自分としてはこれは当然のことだと思う。まあそういったことを言ってるわけですね。で、この、今はですね、なかなかこの法律の問題であるとかですね、あるいは、なんていうのかな、スポンサー、の企業のですね、イメージとかそういったものにそぐわないので、いわゆる反社会的勢力の人たちを笑わせるっていうことはですね、芸人さんたちにとってできなくなってきている、そういう時代なのかなと思うんですけれども、おそらく、芸人魂のある人であれば、そういった人たちをも笑わせたい。そういう人たちこそ笑いを届けたい。そういう思いを実は持ってるんじゃないかなっていうことをこう思ったわけです。一般市民であろうと、反社会的勢力の人であろうと、関係なく自分たちは笑いを届けたい。まあ、それぐらいの気概のある人が芸人をやっててほしいなって僕なんかは思うわけですね。で、まあ、これはもう完全な僕の憶測。ですけれども、そういった人たちに笑いを届けることによって、彼らは何かちょっと、いわゆる良心の呵責ではないけれども、自分の悪いところなんかをちょっとふとこう気づくようなきっかけにでもなればっていう思いで笑いを届けようとしているのではないか。芸人さんたちの中には本気でお笑いが世界を良くすると思っている人たちがいるんですよ。人が笑えばこの世界はもっともっと平和になる。いじめ問題なんかもお笑いがもっとうまいこと機能すれば、解決する。まあ、そんなようなこともですね、こう言っている芸人さんたちがいる、そういったコメントも聞いたことがあります。彼らは、全員じゃないですけども、彼らの中のある人たちは、本気でお笑いが、この笑い、自分が届けるお笑いが、人々の心をあったかくして、この社会を良くする、それぐらいの力があると思って、プライドを持って、このお笑いという仕事をやっている人たちがいるわけですよね。まあそういう人たちが本当にこの社会、反社会的勢力の人と全く関われないっていうことになれば、多分何とも言えないこうもどかしさをこう感じてしまうのかなっていうことを思ったんですね。で、これ、じゃあ、教会だったらどうだろうか。まあ僕は牧師ですけれども、牧師としてだったらどうするべきだろうかっていうことを思ったわけです。もしも、まあこれ教会の問題ですからみんなにも考えてほしいんですけども、反社会的勢力の人たちが教会にやってきて結婚式あげたいんですって言ったらどうすべきですか？結婚式真剣にちゃんと結婚カウンセリングも受けます、聖書のことも学びます、教会で結婚式したいんです、式場とかそういった作り物の教会ではなくて本物の礼拝捧げられている教会で結婚式を挙げたいんですっていう人が入れ墨をちらつかせながらやってきたら教会はどうすべきだと思いますか？ あるいは反社会的グループの人たちが、まあ何らかの、気休めか何か理由は、家庭の話なのでわからないとして、教会に献金したいんですけど、って言って持ってきたら、教会はそれを受け入れるべきですか？断るべきですか？あなた方が不当な方法で得たお金を、教会の神聖な働きに使うわけにはいきませんと言って、断ることが正しいですか？あるいはそれを受け取るっていうのは一体どういう、ものとして僕たちは受け取ることができるんだろうか。まあ、これまた絶対ありえないことだと思いますけれども、反社会的勢力の人たちの宴会の場で、ちょっと聖書の話をしてほしいんですけど、来てくれませんか？10分ぐらい、10万円でいかがですか？そういう話が来たら、僕は行くべきですか？行くべきじゃありませんか？どっちがいいと思いますか？聖書の話が聞きたいんです。10分でいいです。ちゃんとギャラも払います。いや僕受け取れません。いやじゃあ教会に献金してください。どうですか？非常に難しい問題だと思うんですね。芸人さんだからダメで、教会だったら OK、 芸人さんは OK で教会はダメ、芸人さんも教会も OK、 どうですか？まあ、今回このいろんなことが取り沙汰されていて、こんなことをちょっと考えちゃったわけですね。で、僕の今の結論としては OK です。まあありえないことだから OK って堂々と言えるのかもしれませんけれども、もしそういったことがあったら僕はきっと行くと思います。もしかしたらクビになってしまうかもしれませんけども、契約解除されるかもしれませんけども、一応、教団の人には、こういう話が来てるんですけど、行っていいですかねって、隠れては行くつもりはありませんけど、こういう話が来てるんで、ぜひ行きたいので、行っていいですかってことを聞いて、行きたいと思います。そういった話が来たら。だって、僕たちは、誰にでも、聖書の話を聞いてほしくて、すべての人に福音を述べ伝えなさいっていうイエス様の命令を受けてこの働きをしているわけですから、そういった詐欺グループの人であるとか暴力団の人には行くべきではないっていうのは法律としてはわかります。社会的ないろんな声としても理解できます。でも聖書的にはそれは果たしてふさわしいのかっていうと、そうじゃないんじゃないかってことを思うわけです。で、その根拠というのは、僕たちの根拠はイエス様にありますよね。イエス様はどうだったのか、イエス様はどんな闇営業をされていたのか、反社会的勢力と呼ばれるような人たちとどんな関わりを持っていたのか、イエス様はそのような人たちが距離を置いていたと思いますか？そうじゃないと思うんですよね。イエス様はむしろそういった人たちに積極的に近づいていった。マタイによる福音書の9章の9節、このお話自体とても有名なところですよね。これは一つの代表的な記録されているイエス様の闇営業の部分だと思います。まあ、営業と言っていいか分かりませんけども、いわゆる反社会的勢力の人たちとイエス様が関わったというお話です。マタイによる福音書の9章の9節から13節、マタイの9章の9節から13節です。マタイを弟子にしたそんな場面ですね。お読みいたします。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは 正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。ここに出てくるのはマタイの元々の職業、徴税人と呼ばれる人たち、そういった人たちとイエス様との関係がここに描かれているわけです。徴税人と呼ばれる人は今でいうところのおそらく反社会的勢力、ある意味特定特殊詐欺グループにくくられてもおかしくない、そのような人たちでした。徴税人というのはローマ、その時支配していたローマに税金を納めるためにイスラエルの人々から税金を徴収していた、そのような人、そういう仕事です。で、これだけでも彼らは仲間のイスラエル人から、ちょっと目の上の敵、目の敵にしているローマに納めるための税金を集めているっていうことで、まあ、ローマの飼い犬のような扱いで軽蔑されていたわけですよね。で、これだけでも社会的にはちょっと白い目で見られていたんですけれども、さらに彼らは、まあ、ローマが一体いくら税金として納めなさいと言ってるのかっていうのを公表せずにお金を集めて、つまりちょっと多めに、あるいはすごく多めに税金だから、集めてますと言って集めて、その差額を自分たちの懐に入れて私腹を肥やしていたわけですね。つまり詐欺ですよ。ローマが要求している以上の金額を提示していただいて、そしてたくさん儲けていたわけです。その徴税人の一人のマタイのところに、その収税所のところに行って、まあ、弟子にしたわけですよね。で、そして弟子にしただけではなくて、その家で一緒に食事をしていたっていうんです。そこには、徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちとの食事会がそこで持たれていたっていうわけです。この時代に、マスコミの人たちがいたら、もう喜んで写真に収めたい場面ですよ。イエスが、この罪人、そして徴税人という詐欺グループと一緒に食事をしている、彼らにしかもどうやらご馳走になっているようだ、もうズブズブの関係だということで、もういろんなこと書きたい放題になるような出来事がここにあるわけです。当然、まあ、その時のマスコミの役割を果たしていたのがこのファリサイ派の人たちですよね。いわゆる市民の声として、そんなことはありえないんじゃないかと代表して言ってるかのような感覚で彼らは言うわけです。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、こんなことが許されていいのか、いいと思ってんすかってことを、まあ、彼らはイエス様にですね、指摘したわけ、弟子に指摘をしたわけです。それに対してイエス様が答えたのがあの有名な言葉です。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、あるいは私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。もう極めて明確な、ズバッとはっきりした答えをイエス様は返したわけです。私がそもそも来た理由がここにあるんです、イエス様は言うわけです。このような人たちと食事をするために、このような人たちに神様の必要を解くために私は来てるんです。何か問題がありますかということをイエス様はここで答えているわけです。むしろイエス様はこのようないわゆる闇社会に生きるような人たちが光の中を歩むことができるように私は来ました、その人たちと一切関わらずしてどうやって闇の中にいる人たちを光へと導くことができるでしょうか、これがイエス様のここにあった思いなんです。で、これは決してイエス様のですね、独断ではありません。イエス様がファリサイ派の人にですね、そのように指摘されて苦し紛れに言い訳のようなものとして言った、あるいは彼らをですね、ねじ伏せるために言ったイエス様の言葉ではなく、これは聖書の予言なんです。聖書ははっきりとメシアの働きはそういうものだっていうふうに言ってるんですよね。イザヤ書の9章の1節見てみましょう。旧約聖書イザヤ書の9章の1節です。ここにはイエス様の 働きが予言されています。イザヤ書、旧約聖書イザヤ書の9章の一節です。新教大学聖書では旧約聖書の1073ページです。新教同訳の1073ページ、イザヤ書の9章の1節から読んでみます。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。闇の中に生きる人たちの上に光が輝く。これが予言されているわけですね。で、これが何によってなされるのかっていうのはもうちょっとこう進んでいくと、五節。これがメシア予言の中で語られているっていうことがわかります。イエス様の誕生を予言しているということでよく引用される聖書の言葉です。イザヤ書9章の五節。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。平和の君としてこの世界に来られる緑子、幼子、彼こそがメシアであって、彼の働きによって死の影の谷に住む者の上に光が差し込む。闇の中で歩んでいる民が、そういった人たちが光の中を歩けるようになる。それはメシアの働きによるんだということを聖書は予言しているわけです。イエス様は成り行き上断りきれずにマタイの家に招かれて食事をしてたわけじゃないんです。意図的にミッションを持って、使命感を持って、こういう人たちこそ自分はしっかりと向き合わなければいけない人たちなんだっていう思いを持って、イエス様はマタイと、そして彼の仲間の徴税人や罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をしていたわけです。まあ交際と呼ばれるほどの密接な関係じゃないかもしれませんけども、イエス様は十字架の上でもそのような交わりをしましたよね。もう十字架にかけられて死んでいくしかない強盗にもイエス様は救いの言葉を投げかけるわけです。強盗ですよ。まさに闇社会に生きる人です。そのような人にもイエス様は、今日あなたを私と一緒にパラダイス、天国にいるであろう、そのように言うわけです。イエス様は闇の中に生きる人に福音を届ける、それこそが私が来た意味だということを言い続けていたわけです。ヨハネによる福音書の12章の46節、ヨハネの12章の46節、まあ、このようなメシア予言もあってイエス様が常に意識しておられたことだと思います。ヨハネによる福音書の12章の46節を読んでみましょう。ヨハネ12:46をお読みいたします。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。闇の中にいる人を照らすために、まさにそのために私は来た。そしてキリストと出会い受け入れる人たちがもはや闇にとどまることはない、そのようにイエス様はここで約束しているのではないでしょうか。その人たちがもう二度と闇の中にとどまり続けることがないように、これがイエス様の願いであるわけです。ザーカイのケースはその、まあ、分かりやすい成功例ですよね。同じく徴税人であったザーカイの家にイエス様が行ったとき、イエス様一緒にザーカイと食事をして、まあ、その時は、ザーカイが招いたのではなくて、イエス様から自分から今日あなたの家に泊まりたい、あなたの家に泊まらなければならない、強い意志を持ってイエス様はザーカイに言うわけです。私はそのために来たんだから、そういう思いを持ってイエス様はザーカイに声をかけるわけですよね。そしてイエス様と一緒に食事をしたザーカイは立ち上がって言うんです。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。そしてまた私がもしも騙し取っていたのだとすれば、それを4倍にして人々に返しますっていうふうにザーカイは宣言するわけです。 少なくとも聖書を見る限りにおいてイエス様はこういうことをしなさいなんてことは何一つ言ってないんですよね。しかし闇の中に生きていたザーカイは光であるイエス様がその家に来られた時に彼は変えられたんです。それまでは闇社会に生きる人であり特殊詐欺グループの一員だったわけです。でもイエス様が一緒に食事をしそこで交わり語らったことによって、私は自分の財産の半分を貧しい人にまず施します、これもう無条件です、こういったことがあったら自分しますって言ったことではなくて、もうその場で私はもう半分を貧しい人に施すことに決めましたっていうふうに宣言するわけです。そしてもし私が騙し取っていたなら、誰かから騙し取っていたらそれを4倍にして弁償します。強制されたわけでもなく、イエス様と一緒に食事をしただけでザーカイは変えられていくわけです。徴税人というよからぬ仕事で稼いだこのお金を社会に還元します、そのような宣言を彼はするわけですね。完全に変えられる、そのような力があるわけです。詩編の107編見てみましょう。詩編107編の13節と14節、詩編107編の13節と14節、ここにもやはり闇という問題、そして闇の中にいる人たちに神様がどう関わってくださっているのか、そんなことが書かれています。詩編の107編の13節と14節です。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。闇と死の影から彼らを導き出し、束縛する者を立ってくださった。闇の中にいる人たちは束縛されているって言うんです。そして光は、主はそのような束縛から解放してくださる。私たちはいろんなものに縛られてしまっている、そういったものから解放するために、闇と死の影から導き出してくださるためにイエス様は来られた。より良い人生を歩むきっかけになる、それがキリストとの出会いによって起こるというわけです。イエス様はいわゆる闇営業に積極的に取り組んで、そしていわゆる今でいうところの黒い交際、そのような反社会的勢力に、くくられるような人たちとも交わって、彼らを闇から光へと導いています。そしてその働きは人たちへも引き継がれていきます。そのような働きをおそらく一番したくなかったであろうパウロという人もそのような働きを受け継いでいることが使徒言行録を見るとわかります。パウロは先ほど、マタイ、そして徴税人、罪人たちの宴会を糾弾していたファリサイ派の一員でもありましたから、彼は本当にそういった人たちとの関わりをしたくなかった、するべきではないと考えていた、そのような人でした。しかしイエス様はこのパウロをその働きへと招いて加えていくんです。使徒言行録の26章を見てみましょう。パウロが自分の改心の場面を振り返って、証しをしている場面です。使徒言行録の26章の16節からちょっと途中になるんですけども、16節から18節まで読んでみたいと思います。イエス様がパウロに現れた時に、パウロはどんなイエス様の招きを受けたのか。使徒言行録の26章の16節です。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのはあなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについてあなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。 それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。闇の中に生きている人たちのもとに、彼らが私を信じることができるように、私はあなたを立てる、あなたを使わす、そのようにパウロに投げかけているわけです。パウロはそれを一番嫌っていた人間でした。そんなことはしなくていい、する必要がない、闇の中に生きている人は闇の中でそのまま滅んでいけばいい。だけれどもイエス様はそうじゃないんだということを自分の生涯の中で示され、そしてそれを弟子たちに受け継いだ、その中の一人がパウロなわけです。闇の中にいる人たち、目を開いて、彼らが光の中を歩むことができるように、私はあなたを使わす。特に異邦人と呼ばれる人たち、あなたが嫌っていたそのような人たちのもとに、私はあなたを使わす、そのように言うわけです。そしてパウロもまた、彼は反社会勢力ではありませんでしたけれども、彼らを見下して、彼らをもう望みなき者として扱っているという意味においては、神にとってはパウロは闇社会に生きていた人なんです。そのような闇からパウロ自身も光へと導き出された、そんな経験を持つ人物でした。これはパウロに限ったことではなく、神様は全ての人をそれぞれの闇の中から引き出そうと、導き出そうとしているわけです。そしてそれが目的なのではなくて、私たちを闇の中から導き出すことによって、まだ闇の中に希望なく目的なく歩んでいる人たちのために、私たちは福音のメッセージを、喜びのメッセージを届けるために召されているのだということがわかります。コロサイの信徒への手紙の1章の13節、コロサイの1章の13節です。私たちはこの闇の力から解放され、光の中に映されている、それがクリスチャンだというんです。コロサイの信徒への手紙の1章の13節と14節をお読みいたします。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちはこのような闇の力から神様によって、イエス様によって、御子によって解放されている。そして私たちはすでに御子の支配下、光のもとにあるんだというのが聖書の約束なんですね。そして当然その働き、パウロ、キリスト、パウロときた働きは今の私たちにも受け継がれているはずです。今日の聖書朗読で読んでいただいた第一ペテロの2章の9節、第一ペテロの2章の9節をもう一度見てみたいと思います。ペテロの手紙第1、2章の9節です。お読みいたします。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつて暗闇の中にいた、しかし驚くべき光の中へと神様によって招き入れられた。そして今あなた方はそのことを広く伝えるために選ばれています。神のものになっています。そのように聖書は言っています。かつて闇の中にいた私たちは、キリストの闇営業によってその中から光へと導き出されたものです。 そのような私たちができることは、すべての人に福音を述べ伝えていくということ。そこにいわゆる私たちが見てしまうような人の分け隔てっていうのは一切存在しないことが聖書を見るとわかります。社会的にはものすごく難しい問題です。すべての人に福音を届けるということは、こういった人たちに届けることを避けていた方が、あるいはそのような人と関わる人を糾弾していた方が、多分大多数の側につくことができます。多くの人の支持を集めることができるかもしれません。でも聖書は明らかに、イエス様は明らかにそのような人たちのそばに立って、そしてそのような人々を光の中へと導こうとしていたということがわかります。実際に私たちにそのような場面が訪れるかどうかはわかりません。でも僕たちがいつも思っていたいこと、僕たちがいつも忘れないようにしておきたいこと、それはすべての人がイエス様を知らなければならないということ。イエス様は少なくともすべての人を闇の中から光へと、闇の束縛から解放して光の子として歩めるように導いてくださっているということ、これは僕たちは覚えておく必要があると思います。イエス様のメッセージを必要としている人たちのもとに私たちが使わされて、そしてその人が誰であったとしても福音を述べ伝えることのできる神の民として歩んでまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくはhttp://www.audioverse.org へアクセスしてください。